手羽先と手羽元はどう違うか、皆さんお分かりになりますでしょうか。
もう形からして全然違うし、部位が違うじゃないですか、鶏肉の。
私正直なものですから、自分が無能であることをちゃんと口に出して言えます。
お、よかった。
いや、全然知らなくて。
でもだって名古屋方面の人じゃないですか、うん、手羽先の 本家本元みたいなところに。
そんなことを知って生きていられるようだったら、もっと僕上手に生きてますよ。
上手に生きてる、はいはい。
うん、今聞いてくださってる方が、本当なんていうか、このラジオはハードル低いんだなってことをご理解いただけてると思うんですけど、手羽元と手羽先もわかんねえなみたいな、もう口に出すのも嫌かもしれない、ね、
ハードルっていうかね、ハードルっていうかね、なんかレベルっていうか、ね、
なんかスーパーにね、はい、最近っていうか、まあこの1年ぐらいは結構もう唯一のオアシスですよ、日々の生活においては。
なるほどね。まあまあまあ、そういう人もいるでしょうね。
そう。もうだから、俺の近所のスーパーと俺ん家の間に溝ができるぐらい俺移動してるからね。
そう。溝ができるぐらいって言い方違うような気もしますけど。
はい。ほら、いろいろあるじゃない。獣道。
むしろ道ができるとか、道ができるとかそういうことですよね。
そうそう。はい、そこを足しげく行くと、そこがちょっとだけ丸くさ、移動しやすくなる。
うう足跡をね、ポンさんの足跡を残したり
なってるわけですけど、
はい、うんうん、
で最近はこうなんか急に鶏肉ブームがやってきまして、
お、昔から随分変わりましたね。
ブームって言うか、生きようとして、まあね、たくあんを最近もた、うん、またたくあんも食べてますけど、なんか俺さ、たくあんの食べ方間違えててさ、
え、間違えることなんてあるの、あれ。
あるんだよ、たくあんを、なんか、つけるじゃん。なんか、ごまみたいなやつに。なんだっけ、あれ。それすがわかんないんだよね。
たくあんの作り方が違ったってこと？食べ方じゃなくて。
たくあんを、なんかその、はい、つけるけど、つけるときに、なんかこう、うん、なんつうの、砂みたいなので覆うやつあるじゃん。これ絶対思い出せないから、思い出せないまま喋るけど、
その米ぬかの話してる？
ぬかかな？ぬかみたいなやつ。うん。で、その、ぬかみたいなやつの、を、ちょっと周りにつけたまま、透明なパックの中に、その、たくあんちゃんが入ってて。
なるほど、なるほど。
まあ、ちょっと遠目から見るとあれだよ。なんていうかな、生まれたてのモスラみたいな感じの色になってるわけですけど。
なるほどね。うん。
で、その、
生まれたてのモスラ見たことないけどね。まあいいや。
うん、ないけど。まあ、だいたいモスラって生まれたてから本物のモスラになっちゃうから、うん、あいつら幼虫とかって概念がないんだろうね。ちょっとそこ、設定が。
幼虫ありますよ。幼虫はいますけど。
俺が一番今見たいのは新モスラですよ。うん、本当に。
出なかったからね、シンゴジラにね。結局、うん、ラドンも出てない、ギャオスも出てないから。は
い、まあいいや。
ギャオスはガメラだ。
その話が、なかなかいかない。ラドンだ。それで、はい、たくあんの、その周りに、そのぬかが、たぶん、あーっとついてるんだよね。その、入ってる中に。はいはい、だから、それをどう食うかなんだけど、
うんうん。
わかんないからさ、なんかその、そういうほら、よくさ、お肉とかでさ、つけてあるお肉、その、豚肉のなんかこう。
はい、かす漬けとかね、ある
ある。ああいうのって、うん、俺、かすとかはさ、ちょっとつけてるぐらいがうまいんかなみたいな、そういう、まあ、これも無知ですよ、本当に。
あ、でもあれも、ま、つけたまま焼いても、ちょっと落とすけど、つけたまま焼くの
ね。基本的になんかその、マニュアルみたいなもの、なんか、添え書きみたいなものを読むと、うん、基本的には取ってくれて書いてあるわけ。
ああ、そうですか。うんうん、うん。
そうそう。で、まあ、でも、まあ、そんなにちゃんと取らなくても大丈夫だったりもするんだけど、このさ、うん、たくあんのそのぬか漬けはさ、このぬかがついてるとついてるの全然味が違うわけよ。
ほうほうほうほうほうほう。
で、まあ僕はなんかこう、ちょっとね、ちょっとしたぬかのこのテイストもあってもいいだろうみたいに油断してたらさ、なんかすごいこう個性が強い人みたいな感じになってて。
へぇ
ー。これ、だからちょっとこのね、数ヶ月ちょっとたくあんの話ができなかったのは、その、ぬかセットのたくあんを食べてて、うん、これが先端のたくあんだとしたら、 俺はついていけないかもしれないなと思って、ちょっとお呼び越しになってたんですけど、最近ちょっと、あまりにちょっと個性が強いから、これ普通に拭き取ったらどうかなと思って、しっかり綺麗に取って食ったら、うん、あ、これだと思って、普通に食えたから、まあまあ、これも僕ね、
あんまないでしょ、店で出てくるのに、粉吹いてる宅はないでしょ、あんまり。
いや、うん、そうだけど、わかんないじゃん、ほら、やっぱり世の中さ、正解のない時代ですから、ブーカの時代ですから。ブーカが何かは俺も知らねえけど、
ビュー系、
はい、ね、そういうこともあるかなとは思ってたんですけど、違うらしくて。鶏肉の話をしてたんですけど、なんかよくわかんないままに時間が過ぎましたんで、ここで終わりにしたいと思いますけども、うん、手羽先と手羽元の区別がつかないっていうね、そういう可愛らしさも僕あってもいいんじゃない
見りゃわかるし、その文字面を見ただけでもわかるでしょ。手羽の先と手羽の元なんだ。
びっくりしたよ。なんかずっと俺は何V 字型のやつをさ、買いたくて。V のやつで
手羽って思って。手羽先のことかな。
そう。
はいはい。
で、思ったらなんか全然 V じゃないのがいっぱいさ、パックに入ってきてさ、おかしいだろっつってさ。
斧みたいなね、やつね。はい。
なんか、苦情を言いに行こうと思ったけど、もうすでに漬け込んじゃってさ、マヨネーズと、砂糖と酒と醤油でさ、しっかり揉み込んだ肉になっちゃったからさ、これ持ってったらちょっとスーパーの人が、ね、うん、これはこれでありですね、みたいな。ちょっと一緒にコラボレーションしてみましょうか、みたいな話になっちゃってさ。
いや、僕だってそんな唐揚げもありですけどね。
そんな料理人じゃないよ。うん、いや、でもこういう風な人の発想がやっぱりこれからのスーパー業界を変えていくんですよ。ぜひやりましょうつってこう、なんか、安倍博士と握手みたいな感じになったらどうしようかな
と。安倍博士だったんだ、今の。
今度なんかほら、スーパーに安倍博士。新しい日曜劇場のドラマになるらしいじゃん、安倍博士が。
ドラゴン桜、ね。スーパー関係ねえ。
店長で。
関係ねえ。
よろしくお願いしますっていう感じのね。さあ、ゴミみたいな話をいっぱいしてまいりましたけども、皆さんはどんなスーパーの時間をお過ごしでしょうか。はい、ということで、はい、友達職場夫婦のちょっとした雑談から仕事のヒント、ツイッターのネタの種などですね、直接役には立たない皆さんの、記憶の扉を押すようなそんな、ラジオができたらなということで、種ラジは世の中のいろんな種を探すポッドキャストです、はい、お相手はカルチャー中毒者オレンジさんと、
どうもどうも、
お天気散歩人、散歩最近全然できてないんですけども、ポンでお送りいたします。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで、4月に一応入りまして、もしかしたらこうさ、よくさ、新しい、まあ、新学期になってさ、ラジオ番組とかでさ、新しいリスナーの方もいらっしゃるかもしれませんが、改めて自己紹介みたいな話もあるじゃない。
アトロクでも今そういうコーナーやってます。改めて振り返るコーナー、
なんか全部アトロクっていう、ね、そのアトロクっていうね、 TBS ラジオで、いつも6時からやってる、
まあ、
ラジオ
平日ですね、平日6時から9時まで
やってる、はい、
ライムスター歌丸さんが、まあ、進行でTBS の
とにかく TBS ラジオも知らなきゃ、ライムスターも知らなきゃさ、6時もよくわかんないっていうさ、なんかそれわかんないこと
だらけ。6時もよくわかんないわ、なんだよ
平日6時になんかラジオ聞くっていうのももうもはやなんか意味がよくわかんない感じだと思いますけど、
そんなことないでしょ、ポッドキャスト聞いた
ら。本当でもさ、自分のことがただ、うん、まあ自分が基準だからね、人間ね、しょうがないんですけど、まあいいや、
主観でしかいけられない。
とにかく、いいのよ、ライムスターの話はよくて、まあとにかくこう、新規なので挨拶とか一応しますか。
そうですか。あんまり変わる気がしないんですけど。
これ、まあ、そう、だからそれが聞きたいの。だからあんまり4月になっても変わんないのかなとかって思うんですけど、まあでも一応、ね、うん、なんか、うっかり聞いちゃったみたいな人とか。
うん。
で、まあ、短めに言うと、ちょっと一言なんか、オレンジさんは、どういう風な人なのかとか、こういう風なことが好きだとか。そうですね、
カルチャー中毒者って言っているのは、うんうん、まあ、映画とか演劇音楽とか、あと漫画小説アート、何でもカルチャー全般、人が作ったもの全般については好きで、実際、まあ、コロナ禍前とかはね、現場にもかなり足しげく通っていた、毎週のように映画館には当然行ってたしみたいな人で。
毎週どころじゃないね、毎日だよね、
ほぼほぼ毎日とか行ってた時期ありましたね、うん、その渋谷とか新宿とかに行けてた頃、今だからコロナ禍においてそこら辺の駅は本当にコロナ禍に入ってから一回も行ってないので、そういう意味で言うとかなり狭まりましたけど、最近また映画にもちょいちょい行っているような感じで、まあ、映画に行かなくてもテレビとか あとはネットフリックス、アマゾンプライムとかで、ひたすらそういう映像とかを触れているような人間です。だから中毒者です。
うん、なんかこうあれですね、一、うん、本なんかこの映画好きとかありますか、この曲好きとか、
この映画好き、最近だとノマドランドっていう映画がすごかったですね、うんうんうんうん、まあアカデミー賞の作品賞とかもノミネートされてるような、世界的に評価されてる作品ではあるんですけど、どちらかというとまあインディー寄りというか、すごく説明がなく一人の女性の視点を介して今のアメリカを見つめるようなドラマになっていて、あんまりこうなんて言うんだろう、対策っていう感じもしないし、その社会そのものを描いてる感はないんだけど、実はでもあのアメリカそのものの成り立ちとか現代のアメリカ社会の一部分っていうのを照らしている作品ではあると思うので、見るといいよ、
こういうね自己紹介の時間に映画の紹介を直球でしちゃうっていうあたり あの個性がこのオレンジさんのキャラクターであるというふうに分かる。
僕のヒーローアカデミーみたいな話ですか、僕の能力的な話ですか、
うん、そうだね、あの私っていうのを消す能力があるっていう、消してるつもりなのに、うん、もうお尻丸出しみたいなところが可愛らしいんですよね。
ん？ん？
いやいや、まあまあいいんです。
どうぞどうぞ。
はい、
ポンさん、
で、まあ、私の自己紹介どうぞ。一応お天気散歩人と言っておりますのは、まああの散歩にいつも行くわけじゃないぞっていう、そういうね、あの私の、うん、紫三寸だぞっていう風な、そういう。スタイルでやってますので、うん、
もうそしたら散歩に名乗らなきゃいいのにと思いますけどね。
あ、こういうね、あの厳しめのツッコミをしてくれる、そういうありがたい方であるってこともオレンジさんのね、今紹介になっているのかなというふうに思いますけど、
うん、まあ、全然ポンさんの紹介がないじゃないですか、大丈夫ですか。
だって全部否定すんだもん、もう何にもないじゃん、そんなん言ったらさ
いや、お天気散歩人って何なのかなっていうのはちゃんとこう説明した方がいいのかなと思いました。
だからしたじゃないの。するかもしれないし、しないかもしれないし、みたいなことを言ったら。
本質を捉えてないっていう話でいいんですか？
じゃあじゃあ、ちょっと、あの、私、ちょっと紹介してください。どんな人ですか？
ポンさんはそうだな、理屈お化けですかね。
理屈お化け。ほう、もうちょっと教えて。
一個ポンとこうボールを投げると、それについてのいろいろなこう理屈をこうずっとこう貫いていける人ですね。
なるほど。例えばなんかあります？
例えばというか、まあ、このラジオ聞いていただくとね、これからおいおい、ああなるほど、オレンジはこういうことしてたんだって分かっていただくと思うんですけど、はい、一つのネタをあのこう投げられた時にこういろいろとこうなんだ入り組んだ話をこう面々と続けられるタイプの人ですね。
うんうん、あ、例えばは、じゃあ今はない感じかな。
例えばは、そうですね、ポンさんの方から再現していただくのが一番わかりやすいかなと思いますけど。
そうですか、そうですか。うん、なるほどね。はい、わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ということでですね、あんまりプラスに働いてね、紹介してないもんな。
この。いや、なんかね、まあまあ、いや、いいんです。あの、そういうね、一丁ネガティブに聞こえた人もいるかもしれませんけど、理屈お化けっていうふうに言われたね、うん、あの、友達。うん、
いやいや、全然、
理屈お化けなんだよって言われた、うん、その、まあ、紹介された友達が、どんな気持ちでいるか、うん、どんな顔でいるかということを皆さん、ぜひちょっと想像していただければと、ね、思ったりもします。
音声だからね、音声だから想像しかできないですからね。
うん、はい、ということで、ね、そんな二人でお送りしておりますので、ぜひ皆さんも、よければ関わっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はいはい。
はい。ということで、まあ、種。
ここまでで15分かかってる。すごいな。はいはい。
いやいや、この短いですよ。本当に。
本当ですか？
だってもう、だってあれだよ。春のさ、新入生歓迎なんとろが言ったら、自己紹介だけでも、まあ、2時間ぐらいいけるでしょ。
それ人数がいるからでしょ。俺ら2人しかいない。それってどうなのっていう話ですよ。
うん、まあまあまあ、だけどね、お前には何にもないっていうふうに言われて、 俺もしょげてるところですけど、まあ、そのしょげてるところでも一生懸命頑張ろう
ってい
う、
ね。理屈お化けに立派なもんですわ。立派なもんですわ。
理屈お化けて、あんた言われたい。一応、一応聞いとくけど。
うわ、理屈界のお化けかーっていうのに。
いや、だから、理屈ね。あの、理論のある人であるとか、なんかこう、哲学ある人だって言われたらいいけど、理屈お化けって言おう。もうこれ以上言いません。ということでです
ね。でもカルチャー中毒者もなんか近いような感じあるけどね。
自分で言ってんでしょ。それは自分。
カルチャー中毒者俺だっけ？
そうだよ。
言ったんでしたっけ？
そうだっけ？うん、まあまあ別にね、悪く言ってるわけじゃないんですけどね。まあいいです。ちょっと長々喋りました。うん、ということで、種ラジなんですけれども、まあ一応大体月曜日ぐらいに公開しているこちらは、種枕というコーナーでして、どなたかとの雑談だとか、ちょっとしたおしゃべりの、飛ば口、入り口にね、使っていただきたい、うん、まあ、話題、などを、まあ、サンプルとして紹介をしつつ、まあ、なんかニュース評論とかそういうことじゃなくて、こんなことあったね、みたいな、なんかそんな話をしていただく、まあ、おしゃべりの練習場所みたいな感じでお送りしておるわけでございます。うん、さあ、で、いつもは、真っ暗な、ニュースとかね、なんかそんなこと言ってるわけですけども、うん、まあ、ちょっとね、これもいろいろコーナーをね、改変したいなと思ったりもしているんですが、うん、まずちょっと今回大きく一つ取り上げたい話、こちらです。五輪組織委員会が発売中止回収を要求した件について、ちょっと、少し話したいなというふうに思ったりもするわけですが。
はいはい。
なんか、こうやってこう、ドーンと大きいニュースの話すると、やたら緊張しますけど。
緊張というかね、僕らはそういうのに適してない感じはしますけど、いいんですかね。
いや、ちょっとまとめて喋りたいなとは。
なんか緩くこんなニュースがあってね、みたいな、面白いよね、みたいなのが、このコーナーかなと思ってたんで。
う
ん、
そうね。
どっしりこう来ちゃうと。
このニュースについて、まあ最近これ何があったかといえば、まあ、あの、うん、週刊文春が、まあ、
はいはい。
五輪のね、その演出案みたいなもの、過去の演出案みたいなものとか、ね、その演出案がなぜこう、はい、頓挫したかみたいな経緯とかをまとめた記事なんかを出して、はい、でももちろんそれ以前にも、うん、まあなんていうの、あの、佐々木、クリエイティブなんちゃらみたいなとか、はい、出した、
はい、うん、
まあ、LINE でやり取りをしていった意見が、まあここに、うん、文春に公開されて、まあ、この人結果、辞めることになったりだとか、まあ、様々なその五輪のスキャンダルみたいなものを、まあ、ある種あれだよね、うん、あの、第三者委員会のようにして、文春が動いてるおかげで、オリンピックが正常化してるみたいな、うん、そんな節もあったりするわけですけど。
うん、みんな、まあ、組織委員会はみんな認識してることですからね、辞めたってことを含めてね。
そうね、だからオフィシャルじゃないけど、文春セットだもんね、多分ね、うん、今の五輪とかはね。で、その中で、まあ、今回、その、オリンピックの、オープニングっつうの、開会式の演出案が公開されたことに、まあ、五輪が起こって、五輪委員会が、うん、発売中止に回収してくれ、みたいなことを言ったのに対して、うん、まあ、文春が答えた、みたいな話があって。で、他にも、うん、その、この、オリンピック委員会は結構いろんなことを世の中に述べ伝えていて、例えばその、うん、沿道で走っている、何あれは、
聖火リレーね。
聖火リレーの動画を、マスコミが公開した時は、72時間かなんかで消さなくちゃいけないみたいな。
うん、意味がわからないですね。
そういう、まあ、行動だからね、行動のところをどう制限するのかとか、あと、
マラソンとかどうしてたんだって話ですけどね。
ね、
うん、
不思議なことに、マスコミは、あの、それに従わなくちゃいけないんだけど、一般の人とか、あとフリーの記者は、それに従わなくてもいいらしいっていうのがあって、なんだかよくわかんないルールで。
あれでも写真は撮っちゃいけないんじゃなかったでしたっけ？
あ、なんかね、それは取り下げられたみたいなんですよね。
あ、そうなんだ。
そうそう。
OK になったんだ。よくわかん、それもよくわかんないし。
出川翔子さんの、その記事によると、それはなんか取り下げられてるらしいんですけど。
はぁ。
で、まあ、その件について、東京新聞の人が記事を書いたりだとか、まあ、いろいろやりとりがあって、うん。
はいはい。
で、まあ、もう何あの、正直さ、こういうニュース系のポッドキャストだと、いや、まあ、まあ、バカバカしいなと思いつつも、五輪のことを取り上げてる人も、まあ、いるとは思うんですけど、なんだろうね、なんかこう、いや、ちょっと喋りたいのは、その、こういう五輪の件をさ、僕らはこう、どういうテンションでこう、喋ればいいのかというか、 なんかこう、まあ、間違ってるとか正しいとかってのは、まあまあ、いろいろ言えるんだろうけど、なんかこう、付き合い方がもうよくわかんなくなってきてるっていうかさ、まあ、ちなみに僕はアスリートじゃないので、こう、走ったりとか、こうね、参加することは今のところ予定にはなかったりもしますけど、まあ見てたらほら、パラリンピックみたいな要素とかもあって、まあそれはその、こういう機会じゃないとなかなかわからないような情報とかも手に入れられるから、ああ、そうだなと思ったりもするんだけど、まあなんか五輪見るともう、なんかスキャンダル祭りみたいになってるからさ、なんかそういうことを楽しむ場所みたいにももはやなってたりもするけど、
楽しめないけどね。
一方でほら、福島なんかではさ、こう、何？いや、それはやっぱりこう、注目を浴びることっていうのはなかなかない中で、こういう、まあ、少し、形としてはやっぱポジティブな祭りがやってきたということを、ちょっとまあ、嬉しく思う面もあるし。
でもなんか震災の痕跡が残るところは走らないとかっていう話なんでしょ、あれ。
まあまあ、まあ批判は別にできるけど、でもほら、例えばその、このイベントに対していろんな人たちが参加してて、地元の祭りができなかった人がここでやれるだとか、なんかそういう、まあ何、別に、それを無理やり美談にするつもりはないけど、でもそこをちょっとこう、自分の気持ちが出せる場所にしたいとか、まあ、例えば過去オリンピック出られなかった人が、まあ、走ることで、なんか自分の気持ちを解消するような、いい場所にしたいとかっていう人もいただとか、まあ、いろいろエピソードもあったりするわけですけど、なんかこう、なんつうのかな、こういうのどうしたらいいのかなっていうか、まあ、俺はなんとなくこう、もうご自由にどうぞっていう風な気持ちにややなってはいるんだけど、一方で、もう、断固やめるべきだっていう風な主張も全然あってもいいと思うんですけど、どうしたらこう普通の人というか、まあ僕らレベルで思うことってどういう風なのがありますかね、これって。
なんか僕らレベルって言うと難しいですけど、まあ、中止にしちゃえばいいんじゃないかなと思いますけどね。なんか全部ないことに
してしまえば。中止にしたらめちゃくちゃやることあるじゃん。で、僕はそれは、まあ中止にしたならやるべきことやんなきゃいけないんだけど、だから強い意志がいると思うわけ。なんとなくやめるは多分できないからさ。
そうね。でも、その、これからやることというか、この、なんか混乱の中でいろいろとケアしなきゃいけない、なんか感染防止対策とか最優先でね、もちろん人命最優先なので、そこら辺とかをやらなきゃいけないってことを考えたら、そっちの大変さに比べたら、大変さという点においても多分中止した方がいいんじゃないですか？
まあまあ、そうね。だからまあ、僕らはいい悪いの話をするけど、するならすることをどう説明というか、まあ説明というか追いかけるかっていうか、だからさ、今さ、NHK の深夜とかにさ、その、リレーをさ、やってるわけ。
はいはい。
の日をね、こう、地域で回してます
、ね。一回消えたらしいですね。消えないって言われてたのに。消えちゃったらしいですけど、
そうね。で、だけどさ、その、まあ、昔のパターンで言うと、なんかそういうスポーツの、なんかキラキラした物語性で番組作ってたわけだけど、これもしやらないとなったらさ、まあ、無論ね、オレンジさんとかはまあ否定派だからやめりゃいいと思って。
ポンさんもね。
まあ、うん、俺ももっともっと、なんで、だからもうスタートラインからしても気持ち悪かったからね。
そうですね。ト
キオって言った瞬間からもう嫌だったから、俺は。
俺その時は喜んでましたから、観光客
の本当に良くないと思った。ああいう、あんな、なんかプロパガンダじゃないけど、その、なんか勝手に知らないところで動いて、まあもちろん知ってたよ、知ってたけど、やるべきでもないと思うし、なんでその権力性みたいなものを保持しようとして、で、それも全員が笑顔にならなきゃいけないっていう強制感が始まるんだと思って、もうゾッとしたけど、ごめんなさい、こういう
ラジオ、今は違う。
こういうポッドキャストでお送りしてますんで、よろしくお願いしますね。
うん、今は違うんですか？変わってきたんですか？
いや、だから、俺はずっとそこから嫌だったから、ただ今ね、思うことは、なんかこう、やっぱりこう、なんつうのかな、そうやって無理やり押し上げようとするのは嫌だけど、なんかこう、なんつうのかな、なんかわかんないんだけどね、こう、やめるって、なんか、これ、なんか言いづらくなっちゃってんだよね、なんかね。
あ、ポンさん自身がってこと？やめた方がいいって言いづらくなってる？
言いづらいっていうか、なんか、でもこれを、いや、つまり、楽しみたいって、っていうのはさ、別にオリンピックを楽しみたいわけじゃなくて、なんかこの時間を楽しみたいわけじゃん。やめろやめろ、ほれやめた、よしわかったっていうのは、それはいいんだけど、なんか、 俺全然そんなハッピーになれないなっていうか、だからまあそんなことハッピーにすることの話ではないんだけど、
なんかでもやるやるって言ってたって、うん、開会式にアベマリオが出てきた時のがっかり感と比べたら、うん、ないないって言っといてそのままない方がハッピーじゃないですか、楽さで考えたら。
なんか
だって なくても別に平和な日常は残っていて、別に僕らそもそも東京五輪に何の期待もしてないわけだから、それがなかったところで何も僕らについては変わらないじゃないですか。別にその東京五輪のタイミングでなんか行くと見に行くとか、それに合わせたなんか番組を楽しむとかで予定もないし、それによって潰れる番組とかの方が僕はどちらかというと迷惑だし、番組が好きな番組がね潰れたりしたら。
そうね。いやこれはね、こんなサクッと自己紹介のついでに喋るの話じゃないよ本当に。
なんか NHK でやってましたよね、なんかあの増田明美さんが私はチクリ文化みたいな嫌ですねみたいなことを言って、何言ってんだこの人はと思いましたけど。
いやいや、でもなんかその気持ちも僕はわかるんだよね。なんか、
あ、本当ですか。
いや、批判してる人たちは、うん、いやいや全然わかるよ、うん、そのいや両方わかる、そのつまりそれが事実誤認であるっていうことも僕はなんとなくわかるわけです。
うんうん、
彼女が、その、いや、つまり、ただチクっただけじゃなくて、これは相当な理由があってそういうふうな現象が起こってるわけだから、
しかもあれ、三木子先生じゃないですからね。あの、中間文春が取材したなんかの関係者からですからね、あれ。多分電通からだと思います。う
ん、まあ、それはまあ、わからないけどね。まあ、彼女ではないと、うん、三木子さんではないと思うんですけど、
うん、
ただまあ、なんていうのかな、つまりそういうふうななんかややこしさが生まれちゃってはいるわけじゃないですか。
そうそう、何もな、もう数年前に中止してるとか、コロナ禍の前からそれこそ問題だらけだったんだから、そのタイミングでもう中止してればこんなことにはなってなかったっていうことを考えるとね、無駄な時間と無駄な金を使ったとしか思えないですよね、やっぱりね。
いや、なんかね、わかるんだけど、なんかそういう言い回しされるとなんか切なくなっちゃうんだよね。なんかやめりゃいいじゃんっていうのはなんかすごくさ、いや、僕はだから、あの、瞬間から嫌だったから、そうなんですよ。
そうでしょ？だからそのスタンスが近いのかなと思って。
今それを、なんか、そういうふうに言われちゃうと、
うん。
なんだろうね。ごめん。ちょっと、今回、こう、ややこしい話、いきなりしたね。まあ、すいません。
そうですよ。
まあでもちょっと、そんな
ことも。ずっと言い続けてる方が適切な気はしますけどね。
そうね。
なんかこの前のタイミングで、くら替えしましたっていう方が
なんか。なんかね、こういう、この手の話題をね、避けようとずっとやってきたんですよ。もう本当に。
うん。
今回は、特撮番組、仮面ライダーが4月3日にですね。
本当だよ、その話ですよ。
放送を開始されたって話をですね、したかったんですけど。
で、仮面ライダーブラックで白石和也監督が、
はい。
監督をされて、新仮面ライダーまで入ってきたみたいな話を僕はしたかったわけですよ、この
コーナー。俺はね、嫌よ、本当に嫌、本当に。
なんでだよ。
仮面ライダーっていうそのさ、ところにさ、もうそういうなんていうの、うん、そういう人入ってこないでって思っちゃうけど。
別物だと思えばいいさ。
いや、
しかもあの人だって、
結局やるのは、
の仮面ライダー
やるのは全然いいんですよ。やるのは全然いいし、それは別にいいの。だから、その、俺の文句とかも全然、あの、うん、ただのファン心理みたいなもんだから、その本質的にやめろなんて本気で思ってないわけ。だからこれオリンピックとちょっと種類の違うこと。
やろうつってね。デモしてね。
なんかきっとやればやったで見るとは思うんだけど、ただなんかやっぱりさ、うん、成功してる人とか面白いと言われてるものが、どんどん世の中に拡張していく形っていうのが、うん、なんか俺は、ちょっとなんか、切ないっていうか、
あの。そこら辺の、なんかあれですよね、ニッチなところが好きだったのがメジャーになってくるのが嫌だっていう。そういうファン心理みたいなもんですよね。
なんか分かってもらえる、まあ、うん、そうね。そういう意味じゃ、まあ、その、庵野さんとかが、ね、白石さん、監督とかが、こう、なんていうか、世に伝わるような作品作りができることはいいかなと思いつつ、なんかこう、その業界の中で、だって、いろいろ特撮業界も頑張っているわけだけど、まあ、見れば見たで文句が出るわけだが、なかなかその、うまくできないわけじゃないですか。一般の人が見るような映画に。だって仮面ライダーも毎年映画やってんだよ。毎年半期に一度ぐらい。
でもやっぱりそれでは届かない人たちにまず届かせて、また改めて、あ、仮面ライダーこんな面白い世界観なんだって気づかせて、もともと作ってた人たちにもお金が回るかもしれない。もっともっと仮面ライダー全体が盛り上がるかもしれないっていう、プラスの要素の方が高い気はしますけどね。なんかまあ、
その個別の仮面ライダー。全部嫌だもんね。
仮面ライダーブラックと新仮面ライダーについてはなんか今までのファンの人にとっては別の作品だと思えばいいんじゃないですか。
いやだから別にいいんだって、作ることも何にも問題ないし、うん、むしろいや歓迎してんのよ、歓迎してんだけど、うん、でも片方でなんかそういう、うん、あ
だって今なんか作り手目線とか言い出すから、作り手は多分喜んでますよ、むしろ。
いやだから作り手目線というか俺のファンとしての意見としてね、
ファン目線を貫けばいいのに、なんか今までこういろいろ作ってきたうんっていうのを言う
から作ってきた人たちのことをファンが思うとってことですよ、うん、だから本人たちがどう思ってるかは知らないですけど、
うん、
あれちょっとこういうねコミュニケーションすれ違ってるように聞こえてるかもしれませんよ、リスナーの方。
もっとワイワイとポジティブにね、僕はこれ楽しんだ話を
聞いた。ポジティブとかそういう言葉大嫌いですから。なんか、決められたルートに落とし込んでいくみたいな、そういうのを台無しにしてやろうというふうに思っているラジオですけども。
話自体が楽しくなくなってくるわ。
今回はなんかちょっとあれって思った人は、
うん、
もっといろんな話したかったよ、本当にもう。
なんだよ。
ごめんなさい、ちょっと。
めんどくせえ話。仮面ライダーでそれはそっちの話に持ってくのかって、今俺はびっくりしてるわ。
すいません。本当はまあいいか。大した話ないな。ちゅうことでですね。あと、まあ、こうやってニュースをいろいろ取り上げたりだとか、うん、あと、来週のね、うん、予定、今週か。今週の予定などもご紹介をして、まあ、話題にしていただければな、というふうに思ったりしてます。例えば、今週だとね、沖縄県誕生の日が4月4日だったりとか、
はいはい。
あと、忠犬ハチ公の日が4月8日だったりとかね、大仏の日が4月9日とか、女性の日、
幽霊の声が聞こえる。
婦人参政記念日っていうのが4月10日なんだって。
は
これ戦後初の総選挙で婦人参政権が行使された。1946年のことですから、結構まだ最近だよね。6、70年ってことですよね。あと中央線が開業したのが4月11日、1889年。結構古いんだね。
うん。
新参政権より古いんだね、中央線ってね。なんて変な感じもありますけどね。はい。ちゅうことで、じゃあちょっと僕お詫びの気持ちも込めてですね。今週はいろんな話をします。皆さんと。
何何何何今週はいろんな話をしますって何、
この枕のことを反省を踏まえて、はい、うん、うかうかとそのオリンピックの結論のない話を冒頭に述べるみたいなことせずにですね、
うん、
はい、したいなというふうに思いますんで。
はい。
ということで皆さんももしも30分も聞いてくださった方がいたら、すいませんでした。何卒よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで終わりましょう。
終わるんか。
はい、はい、終わりますよ。何かありますか、うん、言い残したこと。
大丈夫です。終わるなら終わるでいいです。
はい、ありがとうございました。ということで、種ラジの種枕でございました。お相手は、はい、本当は、空耳アワー辞典の話がしたかった、ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。